こんにちは。この番組は台本なしで対話から生まれる化学反応で番組を進行していきます。メインテーマは多文化共生共創、バラバラなパズルのピースを作り上げていく感覚で、ゲストをお呼びしたり一つのテーマを掘り下げたりと、その場やその瞬間を楽しみながら配信していきます。それでは本日のゲスト、渡辺さんをお迎えしております。渡辺さん、自己紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。株式会社フィラメントの、取締役 COO と、CFO をしております、渡辺と申します。よろしくお願いします。で、今は、フィラメントっていう会社で、大企業向けの、新規事業開発支援とオープンイノベーション支援というのをやっています。で、あと、プライベートで、複数のスタートアップの支援ですとか、一部、政府系の、サポートなどもしております。お願いいたします。
どうしようかな。渡辺さんとの出会いをちょっと簡単に振り返ってもいいですか？
そうですね。
はい、あれですよね。今ちょっと社名変わっちゃった。ドゥーダ、今社名何でしたっけ？
今はパーソルですね。
パーソルさん、そうそうそう、元インテリジェンスのドゥーダっていう、これちょっと京子さんにも説明するんですけど、なんか未来を考えるプロジェクトだったかな、
うん、
なんかそういうプロジェクトがあって、月に1回ぐらい集まってましたよね、あれ。
そうですね、最近やられてないですけど。
そっか、やってないんだ。ちょっと私、東京行った時はもうあれめっちゃ好きで、よく言ってて、うん、振り返りだったかな、谷目会だったかな、どっちだったの？
振り返りですね。
振り返りか。
確か18年の12月の一番最後の、うん、開催の時に、その年間の他人の、タコ振り返りを しましょうみたいなやつでしたよね、確か。
そうそうそうそうそうそう、それでね、渡辺さんと同じ席で4人一組でやってたんですけど、その時にちょっと私が今会社辞めようと思ってるみたいな、なんかそういう話をして、むちゃくちゃプッシュされるっていう。そういう出会い方でしたね。
はい、
私あれですよ、覚えてるの、渡辺さんはその時大学の話をされてました。
ああ、そうですね、はい、
ぜひその後どんな流れがあって今現在のキャリアに、まあキャリアに閉じず人生全般でももちろんいいんですけれども、うん、あのあと人生どうでしたっていうのをぜひ聞きたいです。
そうですね、2年経ってっていうところですよね、
うん、
で、まあキャリアを簡単にサマリ的に話すと、ファーストキャリアは、これ社名言っちゃっていいんだっけ？
まあ渡辺さんにお任せしますよ。
あ、そう、大手 その SI コンサルにいまして、でそこで3年半ほど働いた後に日系のブティックコンサルティングファーム入って、でその後ビッグフォーの一つに移り、でさらにその後プライベートエクイティ行きまして、でその後にさらに IPO 寸前の、スタートアップ行って、もう一回に、米系のコンサルファームに移ってっていう形で、まあ、コンサル畑を中心にずっと歩んできましたと。で、まあ、その中で一部、金融絡みのこともやるっていうことが、まあ、幸いにしてできていたので、まあ、今、まあ、フィラメントっていう会社にいるんですが、まあ、そこでお客さんに対しては、まあ、一般的なコンサルティング、ストラテジーとかオペレーションもできるし、ファズ的なファイナンスベースのお話もできるっていうところで、まあ、マルチに今は、はい、仕事ができるようになったんで、まあ、ただそれ狙ってというか気づいたらそういうふうになっていたっていうところなんで、まあ、非常に恵まれたキャリアを積ましてもらってるなっていうところですね。
へ、
はい、
なんかスタートアップの支援は当時も何かで関わられていて、その支援の方法がどんどん多極化してきたみたいな感じなんですかね。
そうですね、ちょうど麦野ちゃんと会った時に、スタートアップお手伝いしてたのがちょうどまだ3社ぐらいだったのかな、ただ、まあもともとちょっと法律のところも普通の人よりは知ってるんで、例えば会社を立ち上げる登記のところの手続きから全部、サポートはできたりだとか、まあ、それに伴って 事業計画を引くっていうこともできていたので、まあ、そこのものはまあ一通り、当時からは手伝ってますし今もやってますし、で、まあ、あの最後に行ったコンサルファームの時に結構事業系の会社さんたくさん携わらせてもらったんで、
うん、
要は対応できるインダストリーが一気に広がったっていうのもあるんですよね。業界が増えたんで、業界数が。それもあって、まあ、そこの会社辞めてこっちフィラメントに移るときに、お手伝いできる会社の数も、まあ、順調に増えていくというか、まあ、相談も受けやすい環境にはなったんで、今、10社ほどお手伝いをさせてもらうっていうような感じにはなっています。
うん、へえ。なんかそうやって領域と社数とが広がっていく中で政府系のお仕事もなんか内容としては重なってるものが声がかかってっていう感じなんですか？
そこがですね、ちょっと実は政府系のお仕事っていうのが毛色が違ってまして、うん、政府系のお仕事って大きく2つで、地方創生の切り口のお話と、あとは純粋にスタートアップ支援を手伝っ、政府サイドからも力を入れたいんで力を貸してくださいっていうところの二軸で一応話はもらうっていうか相談を受けていて、
はいはいはい、
今財務省でやっている地域経済エコシステムっていう、まあ、これ財務省というか正確には財務省の中の財務局って呼ばれる部署があるんですが、うん、まあ、そこの、まあ、地方で局になっている地域財務局の方と一緒に、地域経済エコシステムっていう地銀さんを中心に各地方ごとに地域クラスターがあって、そこの中心の産業中心っていうのは基本的に地銀がやっていて、でかつ、うん、その地銀の周りにいるような地銀のお客さん、中小企業さんですね、地方の、まあ、もちろん地方にも大企業さんありますけど、ただ大企業は大企業で、うん、普通に生きていけるんですけど、地方の中小企業ってやっぱなかなかこのコロナもありので非常に生きにくい環境にありますと、人口減少もしてますし、うん、でそこの、ね、はい、そうなんですよ。で、お金を中央から、なんだろう、補助金で援助しても、結局その補助金が止まった瞬間に、そこの、なんだろう、エリアって死んじゃうんで、そういう、うん、なんだろう、サステイナブルな、持続的な、ものじゃない、打ち手っていうのはあんまり効果がないんで、持続的に効果のあることをやりましょうっていうのを、その財務省の人たちと一緒に、話をしながらスキームを作ったっていうのがその地域経済エコシステムっていうものになります。はい。財務省の方にもそれホームページ載ってるんで、ぜひ見ていただきたいなと思います。
すごい。
すごくいい取り組みなんで、はい。
素晴らしい。なんか私もね、一時期ちょっと沖縄でそういう企業系の資金についての、うん、なんかいろんな、なんていうのかな、そういうの調べてたことがあったんですけど、
はい。
とはそっか、やっぱそうですよね、政府だけで考えるんじゃなくてその業界の人と一緒に組まれて考えられてるんだって、うん、すごい今思いました、
うん、ありがとうございます。で、それを2018年、ちょうどそれこそ麦野ちゃんと会う前ぐらいから一緒に財務省の人とはやってて、10月ぐらいからこの話やっていて、
うん、
でその中で、金融庁の方にもこの話入れて、地銀って金融庁と経済産業省、中小企業庁が監督官庁であるんですけど、まあ、金融庁の方がちょっと色としては強いんで、うん、金融庁もこの考えには賛同してくださって、今はちょうど6月の頭にも、金融庁とかが主催する、そういう地銀向けのカンファレンスとかの中でもこの話っていうのは出て取り扱ってくださったりしていますんで、まあ一つのムーブメントにはしていきたいなっていう。で、ただムーブメントって言ったらなんか一過性なもので終わってしまう形になるんですけど、一過性ではなく、これをまあ永続的にやっていかないとやっぱり地方経済っていうのは回らないですし、で、そもそもそれをなんだろう、この中央省庁が心配するっていうのもちょっとおかしな話だし、ましてや東京の会社がそれを心配するのも実はおかしい話で、それぞれ独立自尊でやっていけばいい話なんで、まあ、そういう仕組みをちゃんと、なんだろう、植え込んでいけるようなことをしていきたいし、もともとそれ地方ってやってたのにできなくなっちゃったのは東京が悪いんで、そういうのはなんかうまく是正できる方法ないかなっていうのが、まあ、そこの考え方ですね。
面白い。
ありがとうございます。
なるほど。ぜひ京子さんからも何か質問あればお願いします。
はい、 私ですね、いつも、うん、あのゲストの方来るときに麦野さんからあの事前情報みたいな感じで、あの Facebook とか今日次のゲストはこんな感じの人ですっていうのを送ってもらうんですけど、
はい、
でそれであの渡辺さんの Facebook を拝見させていただいたんですけど、
ありがとうございます。
はい、あのすごい気になったのはそのハスラーって書いてあるのと、はいあと珍獣ハンターかっこらしいって書いてあってツッコミどころが満載なんですけど、はい、これは何をどなんか趣味なのかなんかちょっとお伺いしてもいいですか。
はい、全然ですね、まずハスラーからいくと、はい、これは、フィラメントに移ってフィラメントの中にあの平井さんっていう人がいるんですけど、彼が、あの、ちょっと人をこういじるのが好きで、関西人やから。で、あの、ちょうど会社で集まってご飯食べに行った時に、近くにの、なんだろう、ホテルのレストランで食べたら、そこのレストランの上にビリヤード台があって、ちょっと、なべさん、あの、玉ついてくださいよ、つって球渡されて、で、あれを取られたっていうだけで、特にそこのハスラーに意味はないですし、
僕
別に、うん、そうそう。僕別にそんなにあのビリヤード上手でも何でもないんで、ビリヤード上手な人から持ち方がなっとらんつって裏側で結構あれでクソみそに言われるっていうひどい目にも遭いながらだし、あのハスラーっていう意味分かってるみたいな、ちょっと英語得意な人からはお前ペテン師なのかっていうのをこう遠回しに言われるみたいなね、結構あれはね散々な目に遭わされてるんですよ
でもあれですよね、すごいかっこよく編集してますよね。
ああそれはあの平井さんがこう綺麗に写真をまとめてくれたんでそこはありがとうございますっていうのはありますそうだ、あれはね結構いじられちゃうんですよ、そういういろんなものを知ってる人からすると
なるほど、
かっこいいねで収まらないんですよあれは、なかなか、はい、そういう、ね、ネタ的な写真です。
なるほど、これ珍獣ハンターはどういうことですか。
でこの珍獣ハンターっていうのがまたあの今あの関わらせてもらっているサンドレッドっていう会社がありまして、そこの、はい、社長というか CEO をされているトドメさんという方がいらっしゃるんですけど、はい、その方に、まあ、お仕事をいろいろと、お手伝いというか仲良くさせてもらってたりですとか、まあ、プライベートでもあの可愛がってもらってて、その時に僕プライベートでさっきスタートアップ十数社お手伝いさせてもらってますっていうのをお話しさせてもらったんですけど、
はい、
その中であの手伝ってるスタートアップの社長さんが結構みんなパンチ効いてるんですよね、個性が非常に強くて、
はいはい、
でそれを見ていた時にとどめさんに珍獣ハンターだねっていうふうに言われまして、それであの単純にあそこに珍獣ハンターらしいよっていうふうな書き方をしています。
あ、珍獣って人のことなんですね。
そうそうそうそうあのスタートアップの社長さんあの全部が全部じゃないんですけど、あの
そういうことか。
そう、とどめさんに紹介したスタートアップの社長さんが結構こうあの、うん、キャラがすごい個性が、まあ、いい意味ですごい強い人たちが多いんですよ。
うんうんうん、
そう、それでとどめさんが、あ、鍋ちゃんは珍獣ハンターだねっていうふうに笑いながら言われて、あ、珍獣ハンターですかね僕とかっていう感じになって、はい、
なるほどね。
それで、まあ、あそこの自己紹介のところに珍獣ハンターかっこらしいよっていうふうに書いたって言ったらそれだけですなんか書くことねえかなと思って、でなんかそのねいろいろやってるんだけど、まあ小難しく書いても面白くねえから、まあインパクトベースで勝負だと思って、そこで、うん、はい、珍獣ハンターって、まあね、あの世界の果てまで行っていくのいいものじゃないけど、まあそういう感じで、はい、ちょっとオマージュ的な要素も含め書きました。
なるほどね、
はい、
珍獣だけどかっこ人みたいな
はい
あと
でもあれですよ、
あ、ごめんなさい、うん、ごめんなさい、どうぞどうぞ。
そのとどめさんがそういうふうに言った社長にはお前珍獣らしいよっつって言ったら、そのあの社長たちも結構意外とまんざらじゃなく僕珍獣ですかねってニヤニヤしてましたけど
え、なんかそうそう、その話聞いててちょっと聞きたくなったのが、はい、そうやってあのスタートアップの支援とかそういういろんな起業家さん社長さんといっぱい接点持たれてると思うんですけど、
はいはい、
なんかなんだろう、 なんだろうな、質問、なんかどういう人が多いですかなのか、なんだろう、うん、なんか 接点持ってる中で面白いなって思うこととかって何かあったりしますか、うん、起業家さんたち。
あ、そこで言うとですね、うん、まあ私と全然違う考え方してる人ばっかりなんで、
へ
ー、すごいその考え方が勉強にはなるんですよね。
うんうん、
あ、そういうものの見方っていうのがあるんだ、でそういうものの見方をすると、あの人の共感を得られるんだとかっていうのは非常に勉強になって、うん、であのよく、まあ、そういうふうにいろんな会社さんをお手伝いしている関係もあるんで、渡辺さん自身もあの会社ってされないんですかっていうのをよく言われるんですね。
うんうんうん、
そういうふうにいろいろできるんだってできるじゃないですかって。でも、うん、それって全くなんだろう、ケイパビリティが違うんですよね。
ほう、
要はスキルセットが全然違うんですよ、スキルセット、うん、マインドセットが、
うんうん、
あの世の中をこういうふうに良くしたい、このサービスで良くしたいっていう思いが社長さんたちはあるんですよ、
うん、
で悲しいかな、僕にはそういうのがあんまりなくて、プラスアイデアがそういうのに関して出てこないんですよ。これやったら、うんうん、あの儲かるでしょうとか、これやったら世の中良くなるでしょうってあんまり出てこなくて、うん、多分、うん、そのビジネスをこうゴリゴリやってる人の中では、まあ、比較的出る方ではあるんだけど、うん、こうなんだろう、もう全身全霊を捧げてそういうのをやりたいっていうのはあんま出てこなくて、
うんうん、
でそれよりはあのそういう企業さんだとかスタートアップの社長の参謀的な形でうまくいく方法を考えるのは好きだし、
うん、
まあ、自分のなんだろう、つながりがまあ、たくさん持たせてもらってる中で、この人とこの人をつなぐと双方が儲かって良くなるし、これだったらなんだろう、いわゆる経済波及効果的な感じで、あの、うん、みんなが儲かるようになるし幸せになれるよねっていうのは絵が引けて、じゃあそれを実現するためのなんだろう、動きが、まあ、普通の人よりは通るのが上手なんで、僕はそっちの方が向いてるなっていう、う
ん、なるほど、面白い。
時間の使い方だとかお金の使い方、いわゆる資本効率みたいな考え方になっちゃうんだけど、そういうのが、うん、まあ、比較的見えるんで、だったらそっちに、まあ、生きてる時間って有限なんで使った方がいいよねっていうのは思いますね、うん、で今そういうふうに動いてます。
素晴らしい、めっちゃ渡辺さんを頼ろう。いや、なんかあの最近私読んだ記事で、あの、うん、CEO と COO の違いみたいな記事がめっちゃ面白かったんですよ。
おお、はい、
なんかまさに 今おっしゃってたことなんですけど、なんか CEO はこう何をやるかっていうところを描いて、すごいだからその先の未来を描くってことをやるんだけど、多分その実現のプロセスとかはあのなかなか多分脳が違うんでしょうね、描く。
で、それ、うん、
そうだからその実現のプロセスを描くのは COO で、でなんかその記事は両者は何には手を出すなみたいな、お互いの領域があって、守るべきところを守ろうみたいな、あ、そういう分担なんだっていうので結構はーって思ったんですけど、今はまさに渡辺さん COO なんだなって思って聞いてました。
そうなんですよ、そのいわゆる風呂敷を広げる人と風呂敷を畳む人っていうような言い方をするんですけど、うん、
はいはいはい、
CEO はビジョナリーに思いっきりこういうことやるぜっつって吹きまくる。例えばあの、うん、分かりやすい例だとあのソフトバンクの孫さんですよね。
はいはいはい。
俺これビジョンファンドでこういうことするからよろしくみたいな感じで言われるじゃないですか。
うん。
でそれをあとは COO とか CFO がやべえ金足んねえぜとかっつってどうするどうするとかって言って、うん、集め回ってあの、うん、うまくその実際に風呂敷を畳んで、はい、こういうふうに収まりましたって言って、うん、世間様にあのサービスを提供するわけじゃないですか。で、
うんうんうん、
僕もまあそういうなんだろうあの細かいことをやってる方がまあ向いてるところもあってまあさせてもらってるっていうところですね。
いつ気づかれたんですか、ご自身の特性というか得意というか。
ああ、だからアイデア出しても勝負して勝てないっていうのが分かったんで、あ、そこは俺の居場所じゃないなっていう。
へえ。
うん。いっぱいすごい人見てきたんで、ああ、俺にはできないできない、それはできないって。うん。その一番になろうと思ってるわけではないんだけど、なんかそのある程度のなんだろう8割ぐらいの力である程度こう勝負が勝てる形じゃないと続かないんですよね、仕事もそうで、うんうんうん、ずっと 120% じゃやっぱ仕事で続けられないんですよ、疲れちゃうから。
確かに、
うん、だから楽しく緩やかにでも、ちゃんと やるべきことはやりますよ。あのその ちゃらけて言ってるわけじゃないんですけど、ちゃんとやってます。もちろんやらないとお仕事ももらえませんので、うん、でも続けていくって多分そういうことだと僕は思っていて、
いや、うん、
その時には 100%、120% やらないといけない部分もただありますけど、うん、ただ平常運転は8割ぐらいで遊び持っとかないと、人間そんなにね、ロボットみたいにずっと出力最大で動き続けられないんで、
うん、
うん、っていうのでやって、やった結果、まあ、こういうのが僕はうまくできる人なんだなっていうのに途中で気づいたってところですね。はい、
いやー、今日ちょっとね、その言葉をもらうために今私はこの場にいるんだなって思いました。
大げさだな。
本当ですよ。いやいや、そしたら渡辺さん、京子さんから最後の質問をしていただきます。
はい、はい、毎回ゲストに最後にこの質問をして終わっているんですけれども、
はい、
はい、渡辺さんは今ここからどんな世界を生きたいですか。この質問で終わりたいと思います。
うわ、めっちゃ難しいな。この世界をどう生きたいっていうのは、はい、
今ここからもうどういう世界に生きたいか、
行きたいっていうのは、ゴーの方の行くなのか、リブの方の、
生きるの方です。はい。
生きるの方か。まあ、そこで言うとですね、あれですね、まあ、この前もちょっとなんだろう、キャリア系のインタビュー受けた時にも言ってるんですけど、基本的に、まあ、一応結婚して子供がいまして、娘が一人いて、で、この娘が二十歳になった時に、娘にとって日本っていうのは良い国であるか、住みやすい国であるか、彼女が幸せであるかっていうことが非常に個人的には重要で、じゃあその、娘が幸せであるための世界、社会を作れるか、その作るために生きないといけないなっていうふうに僕は考えていて、
うん、
そう、そこだけですね。要は娘が幸せであるっていうことは、まあもちろん僕も元気で健康でいる必要性はあるんですけど、別に娘は僕とだけ生きてるわけじゃないし、嫁と生きてるわけでもなくて、お友達と生きる時間の方がこれから彼女は増えるわけですね。まあ、彼氏がいるかもしれない。あんま考えたくないけど。で、そう。で、そうなると、そのお友達だ彼氏だとかの、家族がハッピーじゃないと、その人たちもハッピーじゃないわけじゃないですか。
うん、
じゃあその家族たちが、ハッピーである必要になるための必要十分条件というのを考えると、やっぱりみんなちゃんと生活が成り立っている状況である、で社会が安定している状況である、それっていうのはまあ、ちょっと資本主義的な発想にはなって恐縮なんですけど、やっぱりみんな仕事があってお金がちゃんと回っている状況だと思うんですよ。まさに今のコロナとかってそこ結構感激をついてきてるんで、だそこの部分でみんなが仕事を儲かれるような状況にしないといけないなっていうのを考えていて、で今いろんな会社さん手伝ってるのも日本の GDP を上げていきたいなっていうのがあって、それをまあ実現するために生きていきたいっていうのが、はい、考えているところです。
はい、ありがとうございます。めちゃめちゃ熱い男ですね。
ありがとうございます。
いや、はい、よかった、それも聞けて。
では、
ではでは、
はい、うん、お時間もあれですので、今日はこの辺で終わりたいと思います。
渡辺さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。